七五で紡ぐ
私の
理学療法川柳。
朝目が覚めて布団から起き上がる、歩く、座る、着替える、食事をとる、当たり前のようにしている行動がある日突然できなくなる。このような状態になってしまう日常をイメージしたことはありますか？病気や障害があっても住み慣れた場所で自分らしく生きていく、それをサポートしてくれるのが理学療法士です。今日7月17日は理学療法の日。この番組では専門の方を交えながら理学療法や理学療法士について一緒に考え、皆さんから寄せられた理学療法にまつわる川柳をご紹介してまいります。五七五で紡ぐ私の理学療法川柳。この番組は一般社団法人福島県理学療法士会の提供でお送りいたします。それでは一般社団法人福島県理学療法士会公益事業局長の岡崎かな子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そもそも理学療法、はい、理学療法士さんってどんなお仕事なんでしょうか？
はい、理学療法士はですね、病気や怪我あるいは年を取ることによって立つとか歩くといった基本的な動作あるいは運動のすることが苦手になってしまった方に対して医学的なリハビリテーションを行う専門職です。
はい、今日7月17日、はい、理学療法の日なんですよね。
はい、
なぜ今日なんでしょう？
はい、実はですね、理学療法士が初めて誕生した年が昭和41年です。はい、でこの国家試験を最初に合格した110名の理学療法士で日本理学療法士協会を結成しています。この理学療法士協会が結成された日が今日7月17日だったんですね。
さて今回は体づくり川柳コンクールが開かれました。
はい、
なぜ体づくりの川柳を募集することになったんでしょう？
はい、ありがとうございます。理学療法の日はですね、全国でこの7月17日にちなんでですね、だいたい前後1週間で理学療法週間と決めてイベントを行っているんですけれども、普段リハビリを対象にお仕事していますけれども、そういったリハビリテーション以外の方々ですね、普段の生活や、の中で健康づくりですとか介護予防に、関心を持っていただいて、まあ、より元気に、生活していただくための、まあ、知識や情報を啓発していく日になっております。
はい、
で普段ですね、リハビリ場面ですとか高齢者の活動の中でですね、意外と川柳を作る活動が多いと伺ってましたので、より多くの方にですね、作品を応募していただけるように川柳ということを思うと企画いたしました。
たくさん集まりました？
はい、おかげさまでですね、ちょっと当初の予定をはるかに超えまして、なんと542作品の応募がありました。はい、
ではこの後はその中から入選作品などをご紹介してまいります。
はい、
岡崎さん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここからは一般社団法人福島県理学療法士会船見義成会長です。会長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
では体づくり川柳コンクール入選作品をご紹介しましょう。西村義和さんです。高らかにコキコキコキのスクワット。
これはコキは70歳ですよね。でちょうどコキコキっていうのは体を動かさないでくると関節がコキコキってなりますので、その関節が鳴るコキコキとこの70歳のコキを組み合わせた面白い作品ですよね。
うまく重ねてんですね。安田清和さん、生活に増やす運動減らす塩。
やはりこう減塩をすることによってこの高血圧とか糖尿病とかそういった生活習慣病にも予防になりますので、運動をしながらこう生活習慣病を予防しようというようないいイメージだと思います。
山本のり子さんです。ウォーキング、着いたところは無病駅。
ぜひですね、こういった駅があるといいですよ ね。そこに着くともう病気にならないよみたいな。
柳谷益弘さんです。いい夫婦、毎日歩き貯金する。
この貯金はお金というよりも体にこう筋肉を鍛える、体に筋肉をつけるという 筋肉を貯蓄するということの貯金になっていますね。
高橋たけしさんです。鍛えるよ、昔体幹、今体幹。
初めの体幹というのは昔のこう寒風摩擦のことだと思います。今はこう体幹、今の体幹というのは体を鍛えるという、体の中心部を鍛えるということだと思いますね。
体の幹と書く体幹ですね、はい、二階堂康雄さんです。古希になり無理なく程よく7000歩。
やはりあの無理なくその方に合った歩数でということで7000歩ということで素晴らしいかなと思いますね。
特別賞として会長賞一作品ご紹介しましょう。会長賞黒飛び吉武さんです。減塩のジーナ手塩にかける孫。
減らした分の塩は孫の手塩にかけるといったとてもうまい表現になっていることだけでなくて、やはりこうお孫さんをしっかり育てて、そして成長を見届けるために自分も健康であり続けたいといった思いが伝わる作品でした。やはりこう人それぞれやっぱり役割があります。その役割を担うことが生きがいにもつながっています。運動や体づくりはその方の日常生活の中での役割を支える重要な役目を担っていることを改めて感じたとても温かい作品であり、会長賞としたいと思います。
では続いてトップ3ということになりますね。優秀賞2作品あります。堀水芽衣さん、アクセルをペダルに変えて風の道。
こうアクセル、まあ、自動車なんですけども、この自動車を例えばこう高齢になって、まあ、免許を例えば返納した後も、その後自動車から自転車に切り替えて、そしてアクセルとこうペダルで表現した巧みさと、なんといってもこの風を感じる作品かなと思います。こう汗水垂らして一生懸命やってるというよりも、こう爽やかなこう心地よい風を感じる作品かなと思います。運動の楽しさを感じ取れる良い作品かなと思いました。
続いての優秀賞、中野博樹さん、歩けたよ、今日は電柱一つ先。
はい、これはですね、今日はできたという思いが歩けたよというこの表現ににじみ出ていて、リハビリテーションの専門職である私たちにはグッときました。きっと毎日毎日こう努力されて一歩ずつ進んでいってですね、昨日よりも今日、今日よりも明日というような、これからももう一つ先、もう一つ先っていうふうにこう頑張ってる姿を目に浮かべました。目標を持って、頑張ってる姿をとても感じた作品でした。
さあ、それでは最優秀賞です。梅山澄江さんの作品です。筋トレで楽々登る老いの坂。
はい、この作品はですね、やはりこう筋トレは、まあ、裏切らないというような言葉が浮かんでくるようなたくましさと力強さを感じました。筋トレのおかげで登れたという自信の中、年をとっても坂道を楽々登りたいなという希望なのか、前向きな気持ちが現れていますよね。このような人たちが増えたら福島県は健康長寿になれるのではないかと思わせてくれる、私たちの目指すところをうまく表現してくれた作品だと思います。トレーニングすることで老いの坂はなだらかに感じると思います。そしてなだらかに感じれば楽しんで歩める、楽しんで進める、そんな明るい感じを受けた作品です。
コロナ禍でフレイルという言葉をよく耳にするようになったんですけれども、フレイルについて教えていただけませんか。
はい、フレイルというのは虚弱という意味があるんですけれども、このコロナ禍でやっぱり人に会えない、外出できない、そういった方が増えていまして、精神的にも身体的にもやはりこう虚弱になっている方が増えているんですね。なのでこうコロナ禍によってより一層こう体が弱くなっている方が増えてきているような現状があります。
あれ、会長、喋りながらギターを今手に、ここで今何か披露してくださるんですか。
そうですね、ちょっと拙い歌ですけれども、フレイルにならないように皆さんにこう、こういったところをちょっと気をつけてほしいなということとか、フレイル防止の7か条というのをちょっと歌にしてみましたので、はい、フレイル防止のすすめです。 巨弱、苦弱、こんにゃく、こさく、巨弱、苦弱、こんにゃく、こさく、フレフレフレイル予防です。普段の歩きも林で、
で
令和の時代も楽しもう、
い
いつもの食事が美味しくて、ルーチンワークが筋トレです。没頭できるほどの趣味を持ち、嬉しいことは大はしゃぎ、しっかり食べればきっと大丈夫。巨弱、苦弱、こんにゃく、こさく、巨弱、苦弱、こんにゃく、こさく、フレフレフレイル予防です。
おありがとうございました。
作詞作曲、船見会長ですね。
はい、
フレイル防止のすすめ披露していただきました。ありがとうございました。
個人の日常生活の基本動作っていうのは、まあ、多種多様ではありますけれども、生まれた赤ちゃんから人生の最後まで日常生活の中ではこの基本動作が関わっています。その動作の質の改善または、方法、そして再獲得など私たちさまざまな部分で理学療法士は関わっております。すべての方々に寄り添いサポートをし続ける、そしていつもそばに理学療法士が関わっている、そんな存在であり続けたいと思います。そしてまたそのように必要とされる職種でなれるよう会として技術知識を高めていきたいと思います。
今日は体づくり川柳コンクールの入選作品などメインでご紹介してまいりました。入選作品、佳作作品は明日7月18日月曜日から福島県理学療法士会のホームページで掲載されます。このホームページ見るといいことがあるんですね。
そうですね、まあ、今回のこの川柳なんですけれども、福島県との共催で福島県民アプリとも連動しておりまして、作品をご応募いただいた方へ200ポイント、そしてまた県、この福島県理学療法士会のホームページで、公開されている入選作品をご覧いただいた方にも第2弾で200ポイント付与されることになっています。
またウェブ以外でも見られる機会はありますか？
はい、まず福島市内ではコラッセ福島1階のアトリウムにて、明日18日からの3日間県内の応募者の方の作品を中心に展示いたします。また楢葉町みんなの交流館楢葉キャンバスや須賀川市の、市民交流センターテッテなど県内各地での展示を計画しております。日時の方はまだ未定なんですが、福島県理学療法士会のホームページで掲載いたしますのでご覧になってください。
575で紡ぐ私の理学療法川柳。この番組は一般社団法人福島県理学療法士会の提供でお送りいたしました。